のぎついってプレゼンツ、のぎつア
ー。どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日も山梨会市にあるラザウォークの駐車場より、東横名人がお届けします。お相手は今日もこの方です。どうぞ。
こんにちは、坂本です。
いや、エスティマのね、後部座席にこう座って、
はい、
非常にいい感じで撮れてるのかなと思うんですけど。
撮れてるんですか？
撮れてるはずですよ、多分。
まあ、なんていうか、エコノミーから、
うん、
ファーストクラスではないですけど、
ビジネスクラス、
ビジネスになったかなぐらいの広さの感じはありますね。
僕いまいち国内線にしかやっぱり乗らないから、
うん、
まあ、ピンと来てないんですけど、
うん、
ビジネスとエコノミーとファーストクラスの区別がつかないんですよ。う
ん、乗ったら分かりますよ。
いやいやいやいやいや、ファーストクラスってめっちゃいいお酒とか飲めるやつでしょ。
うん。
で、ね、広くて、
もちろん広いです。
で、
隣の人気にせんでいいんじゃないですか、ほとんど。
ビジネスクラスっていうのは、うん、ちょっと前の方に、
足が伸ばせる。
ちょっと伸ばせる程度。
ちょっとというか、結構伸ばせると思います
よね。国内線にファーストクラスってあるんですか？聞いたことないです
よ。いや、乗ったことないですよ。
乗っちゃいましたけど。国内線にファーストクラスはあるのかどうかもうすら分からない。
そんな時間にファーストクラスに乗る理由があるのか、まあ、ある一部の特権階級の人はあるのかな。
でもあれ何 JAL だったらプラス J とかっていうので前の方に乗ってる人たちで見ると、はい、そんなにお金持ってそうな感じでもない人が乗ってたりもするんですよね。
いや、もう人は外見で分かんないですよ。
うん、金もちょうどケチで、
うん、ファーストクラスなんか乗れへんしね。
うん、
じゃあ乗らへんやろっていう。
そう、
うん、
ますますファーストクラス
誰が乗ってるんやっていう。
うん、まあビジネスクラスぐらい。
すごいクレーマーでアップグレードされた人とか。
ああ。
そういう人じゃないの？
子供がうるさいみたいな。うん、
まあまあ、でもまあ、まだ撮り始めて、
うん。
2時間ぐらいなんですけど。
まあ実質は1時間ですね。
うん。うん、おそらく、
うん、
夕方以降に多分、
この疲労度が
全然
違うから長距離トーキングにはいいと。
そう、まだまだ取れるよっていう。
多分それないと思いますけどね。
いや、普段結構最後の足パンパン、
うん、あ、パンパンなります。
そう
結構座ってるのも体力いるんだよっていうのがよくわかります。
うん、そう、うん、それが多少なりともね、
まあね、
緩和されたら、
これ多分サッカーの高原とかが乗ってたら、
うん、
多分ダメですよね。
ね、
トッポ BJ に乗ってると、
うん、
ちょっと血栓ができて。
トップ BJ 乗れないでしょ。
高原は。
うん、
こんなラジオ仮面だって、
うん。
なりかねない。
そう。
うん。
まあ、あと、やっぱりね、最近の車はみんなそうですけど、こういうプライベートな感じの外からあんまり見えにくい感じにな
る。これ見えないんですか？
そうですね。
あ、見えないんですか？
うん。
なんか見えてたような気もするけど、
あんまり違う。もちろん近くにいれば見えますよ。
ああ、まあまあ、何二人後ろでくつろぎやがってよっていうふうには見れてない。
もう近くに寄ってライトつけるとかすれば見えますけど、薄曇りというか、ね。すごくなってるんで。
ああ、これが20代とかにあればね。
いやいやいやいや、
20。もっといろんな悪いことやってたんでしょうね。
ていうか、最近の20代はみんなこういうの乗りますよね。
乗らないですよね。
いや、乗らないんですけど、うん、乗ってる人はこういうの乗っちゃいます
よ。乗る人はこういうの乗りますよね。
乗りますよね。
うん、
スポーツカー買わないですよね。
なんかワゴンって、ね、途端にちょっと生活地味な感じになっちゃいますからね。
だからそこを、ベルファーレ？アルファード？
ベルファーレって、ディスコや。
あと、
アルファード、
エ
スクワイヤー。
あと、ボクシー？
ボクシーね。
うん。なんか、うん、
エルグランドとか。
うん。そのあたりですかね。
うん、
ノアとかほら、ああいうのになると、すごい初対地見てくるじゃないですか。
うん。
ステップワゴンとか。
うん。
うん、まあでも、ほぼラジオのためだけに。
4駆なら良かったんですけど、4駆だっていうと、この車が持ってこられちゃったってことなんで。うん、
4WD を探してって、うん、なおかつ、天井が高いやつ、うん、でもステップワゴンとかは嫌だよっていう、
うん、
ってなったらこれが出てきた。
ステップワゴンもエスティマも変わらんと思うん
ですよ、ね、いや
違うんですかね。
うん、ステップワゴンとかはセレナとかはすごいファミリーカーじゃないですか。
うん、
エスティマはなんとなくファミリーカーでもあるけど、
うん、
ちょっとだけ走るよっていうような。
そうなんですか。
ちょっとだけね。
なんか燃費悪いって印象がすごいあったんですけどね、昔。
よくはないですよ。
うん、
あの昔乗ってたカローラに比べれば10キロぐらいですかね。
うん、
うん、まあまあでも最初はね、
うん、
僕あの車その、まあ、昔乗ってた車もそうですし、今この今の、まあ、SM でも中古ですよ、中古ですけど、うん、あの燃費のこと気にして、
うん、
ちょっとエアコンをこうつけなかったりとか、エコな運転とかいろいろ考えてたんですけど、
はいはい、
うん、関係ないですね、もう。
まあ、あんまりね、
うん、なんかエコな運転とかっていうより快適さを求めて乗る車ってあるじゃないですか、
うん、
ね、もともとそういうのを気にして軽自動車に乗ってたら僕もそういう運転するんですけど、うん、快適さを求めて買った車に燃費なんか求めてもしょうがないですよね。
確かに、
ね、だからエアコンはいつもガンガンつけてベタ踏みでみたいな、なんかもうエコじゃない運転してます。
うん、よろしくないですね。
よろしくない。いつもあの前についてるやつ、あのドライブ終わったら何点みたいなの出てくるじゃないですか、
うん、あ、低いんですか。
すごい低い、あすごい低いんですけどすごい低いんですけど、でもやっぱりもう坂道でトロトロ登るのもなんかもう嫌だし、
うん、
涼しい方がいいし、
まあおっちゃんやからね、体力消耗するときついですからね。
そうそうそう、うん、だからもうね、やっぱり快適さを求めてる車はやっぱり快適に乗らないとダメだなと。
で、自己肯定を
自己肯定しながら燃費は気にしないようにしてます、今は。地球に優しくないですけど。
そんな変わんないですよ。
ほとんど変わんないですよ。地球に優しい云々言うんやったら歩けって話です。
そうですよ、本当に。
うん、死ねえって話です。
いやいやいや
生きてるだけでも炭酸ガス出すなっていう。
でもそういうと本当あれですよね、あのミニバン乗ってるのってやっぱりいいなと思いますね、こういう車見ると。
まあね、
うん、
寝れるじゃないですか。
でこれ5ナンバーでしたっけ、3ナンバー、3ナンバーにやられるんだ、
はい、3ナンバーになっちゃいますね。
あ、
うん、それもしょうがないですね、はい、まあ、税金も若干高くはなりますけども、でもやっぱり寝れる
って大きいですよね、疲れたらね。
大きいです、大きいです。寝れるっていうのがすごい大きいです。
うん、
うん、まあ、足伸ばせるとかフラットにして寝れるっていうのは、なんかどっかで何かあった時でも寝れるなって。
そうですよね。
そう、万が一その災害が起きて、
うん、
なんかほら避難所とか、
なんか坂本さん住んでる地域はこの前のあのメガクライシスとかっていう NHK 見てると、
うん、
地震の火種って言われるところ、ね、
長野なんて そもそもホッサマグナが走ってるじゃん。
ホッサマグナ走ってるから火種も何も火種のそのものじゃないかって。
御嶽山とか浅間山とか、
うん、
もうそもそもそんなにあの災害から無理の場所ではないですよ、
本当はね。
はい、
うん、
まあ、台風めったに来ないですけど、
うん、
来ると結構川がやばなりますし、あの山崩れっていうか土砂崩れも、
うん、
当たり前ですけど山しかないから、やっぱり災害のことは常日頃からやっぱりみんなちょっと頭にありますよね。
うん、
ほんであのやたら道路が寸断されるんですよ。
あ、
崖崩れとかであの峠越えられないとか、うん、そういうのもあるんで、意外とみんな結構災害には準備してるっていうか。
あ、そうなんですか。
うん、ただ地震はめったに来ないって、なんか妙な地震はありますね。なんか知らんけど、うん、最近来てないだけやろっていう。
ピンポイントでちょこっと来てましたよね。
そうそう、ちょっとだけなんですよね。
なんかよくわからない群発地震。
だから去年か、うん、あの小谷村であったじゃないですか、うん、あれもほんまにびっくりしたって感じですよね、地元では、うん、まあ最近ほとんどそうですよね、熊本とかどこでもそうなんですけど、
ピンポイントですよね。
うん、ほんであのまさかうちでみたいな感じになってるんでね。まあだからそういう時のそのなんかあの非常避難的なものとして、
うん、
まあそういうね大きいバン的な車っていうのはいいなと思いますね、その家族がいるんであれば。
そうですよね。
うん、
うん、
まあ明治みたいにね、
うん、
あのそんなにあのまだ家族が多くなければ別に全然レンタカーで、ましてや東京に住んでるんだから。
そうですね。
うん、必要ないと思いますけど、まあそもそもね、もう買い出しとかなんとかもう車なかったら生きていけないあの車社会の長野なんで、
もう仕方ないですね。
そうで 4WD がどうしても欲しかったんで。
雪道ですからね。
雪道です。であとラジオ撮るんで、
うん、
まあ、ここはもう許していただくしかないと、
うん、
ね、別にあの お金が余ってて買ってるとかじゃなくて、
必要に迫られて
る、必要に迫られて、もう名人が、
ね、
名人がそう毎回毎回もうね、もう
決戦できんねんって言ってますから、ね、
痛い痛い膝が痛い痛い、ラジオ撮りたい膝が痛いってずーっとこうなんかもう言うもんだから、
膝痛いとは一言も言ったことないし、
ああマイクが近くていいなみたいな狭い狭いって言う、いやマイク近くていいなみたいな、
いやいいですよ、ベストでしたよ。でもやっぱりね、うん、車のあの高層の厚さっていうのか、
あの雨降った時ね、
そうバチバチバチバチっていう音が、
うん、
やっぱりあのドア閉めた時の音もね、
バーン、ドア閉める時の音ラジオに全く関係ないやん。
いやいやいや、だって外の音が聞こえるとかあるじゃないですか。
まあありますけど、うん、別にあのトップ BJ が悪いわけじゃないですよ。三菱は悪いけどね三菱はもうはっきり言って車作る資格ないと思ってるから俺もあかんでしょもう三菱は、うん、まあまあ確かに。でもね、あのまあエスティマって僕、まあ、これ中古で
2代目のエスティマなんですね。
そうそうそう、だからもう全然安いんですよ、こんなん。もう何でもええわって言ったら、
うん、
100万ぐらいで持ってきてって言ったら持ってきて。
でも100万でこれ買えるんですよね。
100万以下で買えますよ、こんなん。
だって今新車のミラーとかあの辺買っても100あるといいのを買ったら120、30万するわけでしょ。
だってハスラーとかあの辺りだったらもう150とか
10とか
もうバンバン超えますよ。
なんなんすか、あの中経営なのにあんなに高くなったのかなみたいな。
いや、わかんない。最近は本当車高いですよ、
ね、
僕ら本当に
強気ですよね。
あの何でもええんやったらミラでいいやん、60万ぐらいであるやろみたいなノリやった、
感覚でしたね、昔はね。
K は100万とか、カローやって150万とか、今それじゃ無理なんで、車ってほんと高いですよね。
あれですかね、家電が安くなってどんどんどんどんいろんな機能をつけて、なんか普通のハイアールとかあんなんじゃない洗濯機とかだとすごい高くなってるじゃないですか。
高いですね今。だって炊飯器が10万する時代ですからね。
それと同じなんでしょうね多分。
でしょうね、本当に。だから、まあ、もちろんね、あのダイハツとかで安い車も出すんですけど、車は本当にもう今は高い買い物になりましたね。僕、
ね、
も中古の選択肢しかなかったですね。まあ、もうそもそも一人でこんなあの長野で雪の中で乗るから、新車買うなんて、鼻から全く思いませんけど、いや、だって、普通にステップワゴンを買いに行ったら、
400万ですか、300万です
っていうレベルになりますよ。アルファードとかレクサルにな、レクサスになったらもう、
まあさらに倍。
いやもうほんまにあのそれこそお前お大事やなって言うて、もう非難中傷されても仕方ないレベルですね。もうレクサスとかなっちゃうと、
まあ、レクサス一人で乗っても仕方がないなと思うんですけどね。
でも意外とね、長野の人はやっぱり好きですね。
ああ、
ま
あ、
レクサスとかミニクーパーとか。
確かにね、あの山梨長野で車で行ってると、やたらミニのお店があるんですよね。
そう、だからミニよう走ってるんですよね。
走ってるんですよね。これ山梨でミニクーパーですか。ミニ
ですね。
BMW ミニね、
クーパーじゃないですね。あれは不思議ですね。
なんでしょうね。
まあもちろんハスラーもめっちゃ走ってるんですけど、4WD がいるからね。あれは下手すると BM よりも多いですよね。
あーかもしれない。
ベンツより。で女の子とかも結構ミニ乗ってますよね。
いい値段するんですけどね。
結構高いですよ。
200万から300万ぐらいするはずなんですよね。よく買えてるなって思いますね本当に。ということで今日も車の中からお届けします、はい、行こうかなどうかなと思って聞く見に行けずじまいになっている君の名はなんですけど、丸なんですかあれ。
丸でしょ、
モーニング娘。丸みたいな。
違うの、
あ君の名はっていうとあの、レンドラの君の名はと被るから、
そうなのかな、
やってるんですか
と思いますよ。なんか丸がついてましたよ。
へえ。いやでなんか全然その話題になっていて、まあオタクでもないような一般ピーポーが見に行ってるっていう噂を聞きつけですよ、僕も池袋の、池袋にはね、 映画館あんまりないんですけど、
あ、そうなの？
あの、ロサ会館っていうボロっちい映画館でやってるんですよ。いや、まあ言ったら本当に。
うん。
ロサ会館こんな若い子けえへんやろ、みたいな子がいっぱい、カップルで並んでて、
うん、
で、ふらふらって行って行こうと思ったら、
うん、
次の回は19時何分からの回満席でございますって、昼の2時ぐらいに言われてるんですよ。
マジ？
って、そこまでって思って、もう一回その並んでみてるところを見てみたら、
うん、
結構な若い若者が見に行ってるんですよ。これおっさん一人で行くのちょっと嫌だなと思って普通行かなかったんです
けど、確かにおっさん一人で行くのは結構辛いものがありましたね。
で、ラッドウィンプス、
うん、
の曲が流れ、
うん、
まあいろいろね、
あの難しいバンドね、
なんて呼んだらいいの、
うん、
なんかバンプオブチキンみたいな歌歌う人でしょ
いや、それ言っていいのかな、バンプオブチキンみたいな歌を歌う人って。
いや、じゃないの。
いや、
なんかバンプオブチキンが、
僕らからすると
若くなって再生したみたいな、
僕らからすればね、
厨房を御用達ソングみたいな、
うん、
うん、で新海誠さんですよね、
うん、
あの秒速5センチでしたっけ
秒速5センチメートルね、
5センチメートル、
うん、
なんかいろんなとこ微妙に間違ってるんですけど、
秒速5センチメートルも確か取り上げた記憶がありますよね。
秒速5センチメートルは魚が落ちるのが秒速5センチ落ちるっていうことでしたっけ。
そう、違うけどね。
違うの、
実際はね。
ほう、
うん、ただ語呂がいいからっていう感じだと思いますけど。
ああ、そういうことね、
うん、
秒速5センチでどういう話でした。
話、まあ、話は、
うん、
もう完全、もうネタバレも何も
関係ないですけど、あの、桜が散る頃には、みたいな話ですか。
秀吉が、みたいな。
バキみたいな。
全く違います。全く違います。もう、三谷幸喜ったらそこでろうそくを消すところですけど、全く違います。まあ、幼馴染じゃないですけど、小学校の時にお互い好きだったカップルっていうか男女が、ちょっと別れ、
うん、
引っ越しで別れになっちゃって、
うん、
で、そのままうまくいかない話です。
そのままうまくいかない話、
そうです。
ちはやふるもそんな話でしたよね。
ちはやふるってカルタのやつでしょ。
カルタ
100人一首、
小さい頃に、
まあまあ、ちはやふるは主人公、うん、まあ、主人公というか男の子が女の子好きやけど、女の子はもう一人の
真剣佑、
もう一人の男の子が好きっていう話ですけど、うん、秒速5センチメートルは切ないっていうか、もやもやするっていうか、要は会えない、もうお互い別々の世界を生きることになっちゃったねみたいな。
で終わり。
終わり。
でそれが終わって、
お互い別れるときは、
うん、
これからも好きだよね、大丈夫だよね、私たちみたいな感じで別れてたんですけど、
うん、
全然大丈夫じゃなかった。
で
も基本的に新海誠はそうなんです。
で気がついたらクアラルンプールで飛行場を作ってたりするわけでしょ。
もうだからもう、まあ、まあそれに近いっていうか。
大西建設のコマーシャルみたいな、
うん、Z 会やったりとかね、うん、
Z 会やったりとか。
基本的に新海誠の作品って今までもそうですけど、設定でもうすでに別れになる、うん、でなかなか会えない的な。
ああ、なるほどね。
うん、もう壁の向こうに行っちゃうとか、なんか星のなんか探査かなんかわけわからんけども、宇宙の向こうに行っちゃうとか。
ずっと西野カナが会いたいって言ってるのと同じように会えないんですが、
で会えない上にうまくいかない的な。うん、的なね、
的な
感じでモヤモヤしたのが新海誠。
それが新海イズムなわけ
です。新海イズムだから、ね、もうある意味新海誠ファン、
うん、あっちゃったよってなっちゃダメなんですか。
僕も新海誠のサインは今でも大事に持ってますけれども、
うん、
秒速5センチメートルの時にもらったやつね。
うん。あってやってもらったんですか。
そうですよ。
書いてもらったんですか。
うん。秒速5センチメートルの時は、ロフトの下の映画館で、
ああ、手当
たり。舞台挨拶があって、はいはいはい、本当その時に並んで、はい、で、ちょっとご挨拶というか、ちょっと話
してください
。ご挨拶が、良かったですっていう。
ああ。
ここのシーンの、ここの背景の、ね、ロケットが飛んでいくシーンで、右と左の色が変わってたりとか、ああいうのとか、すごい良かったです、みたいな感じの話をして、うん、でサインをもらって大事に持ってますけれども、
うん、
でもずっとモヤモヤしてました。
会えないから、
うまいこといかないから。
あ、
でもそのうまいこといかないとか、なんかすっきりしないんです。 すっきりっていうのはないんです。
大断言っていう感じ
な、ないないないないないないない、もやもやーっと。
よろしくないですね。
よろしくないことは、それが新海誠です、うん、それが新海誠なんです。
で今回すごく流行っているのは、
うん、君の名は丸
丸でしょ、
うん、
何が良かったんですか。
スッキリのボタンが15回ぐらい押せるから。
あ、今までの新海さんからすると、うん、全然違うんだ。
全然違いますね。岡田斗司夫言うところの、うん、新海がバカにも分かる作品を作ったと。
わあ、言葉悪い。
あ、岡田さんが言ってるんですよ。
もうあれでしょ、でも出会って4秒で合体みたいな話になっちゃったわけでしょ。
そんな釣りバカにし的なね。出会って4秒では合体しません。
あ、しないんですか。
はい、もちろんしません。
うん、
あの合体するまでにすごく時間かかります、
うん、合体はするんだ。でも
しません。精神的な合体は
精神的な合体は
映画の冒頭でします。
え、何それ。
もうこっからもうこっからネタバレですから、もういけない。
それ遊戯中的な話があるんですか。
もうこっからネタバレですから、あの見に行ってない方はもうここら辺からも聞かないでいただきたいんですけども、
僕はネタ
バレいいんですか。
どうだろう聞いた方がいいのかな。
ただ、うん、僕は思うに、うん、1回目よりも2回目、2回目より3回目の方が面白かったです。
何回見に行ったんですか。
3回。
バカじゃないの。
バカですよ、新海ファンだから。ただあの、精神的な合体っていうことを言えば、もうこれも、うん、あのネタバレも何もみんな分かってると思うんですよ、見に行く前から。うんうん、これあの、男と女があの肉体入れ替わる話なんで。
あるないですよね。
そう。もう本当にお約束のことをする転校生ですから
、うん。うん、転校生のフォーマットに乗って
る、ね。だからもう、アニメの中でも、おっぱい触りますし、チンチン触ります。うんうん、
ちょっと勝手に見ないでよねみたいなことがあるわけでしょ。
全くそのセリフもあります。
うん、あるんですよね。
もちろんありますよ。私のおっぱい触ったでしょう、うん、当たり前じゃないですか。
うん、触るに決まってますよね。
転校生なんだもん、
うん、
で転校生が時をかける少女になって、
うん、タイムリープしちゃうわけですか。
ほんでシュタインズゲートになって、
シュタインズゲートになるんですか。
うん、
はいはいはい。
でハッピーエンドで終わる映画です。
ハッピーエンドで終わるんだ。
うん、
異世界がどうのこうのとかっていう話にはならないんですか。
そんなあの回収は何もないです。
回収もないの。
だってそもそも説明がないですね、こういう映画って。なんで入れ替わってんのとか。
まあそうですよね、う
ん、そんな説明ないし、そもそもできないし、なんでタイムリープっていうかね、そういうのも全部説明できないです。
うーん、
ただ新海誠は転校生と時をかける少女と3時です転校生と時をかける少女をとシュタインズゲートみたいなのを合わせてシックスセンス的に耳を澄ませばをしましたっていう。わかります。
いろんなもん混ざってるってことなんですね。
そう。でも、
うん、
あのそもそもそういう設定って今更じゃないですか。みんな転校生にしろ時をかける少女にしろ、
何それ、リミックスというかマッシュアップっていうか。
いやだからもう、うん、新川さんが言う通りですよ。全力で大人から子供まで、あのアニメも普段見ない人たち誰が見ても楽しめる映画を全力で作りました、
うん、
っていうようなことをおっしゃってると思うんですけど、うん、全くその通りな話です。これは
もう合体もあるし、
で合体は、ね、精神的な合体はあるんです。っていうかそもそも精神的な合体もう最初に肉体が入れ替わってるからね、
うん、
でも最終的にもちろん精神的な合体に行き着くまでに、そこに行き着くまでにシュタインズゲートしたり時をかけてみたりとかするわけですけど、最後は耳を澄ませば敵に追われますから。
うーん、
耳を澄ませば敵っていうのは別にストーリーが耳を澄ませば敵じゃないですよ、
うん、
あのハッピーエンド的にね、そんな感じ。ただ途中にちょっとシックスセンスしてるから
意味がわからない。
いやだからそこは
シックスセンス的な、
そこは見てないんだったら言わない方がいいんじゃないのかな。
ああ、まあまあまあ、まあ、やっぱり見に行きますよ。
ただ
辛いけど、
うん、ただその入れ替わったりとか、
うん、
そのまあハッピーエンドになるっていうのは多分言っちゃっていいと思うんです、これはね。
うん、
うん、ただそのまあある意味新海さんって今まで設定と背景の人やったじゃないですか。
うん、
ただ今回はそういうそのうまく最後まで引っ張っていけるでいけてんのはやっぱり作画がキャラデザが、
うん、
ジブリの手が入ってたっていうのが大きいのかな。そこはね、その部分においては。でもまあ世間一般的にあの映画がその 前半と後半でこうガラッと映画の感じが変わって、途中からのあのスピード感というか疾走感が出てきたのは音楽のおかげでしょう。あの音楽がやっぱり映画の半分ぐらいは
大絶賛ですね。
の映画のおかげですね。僕生まれて初めてパンフレットと一緒にサントラ買いました。ぐらいな感じでしたね。
あら。
だから僕の中ではだから今回は新海さんの、もちろん新海さんが作ったから見に行ったんですけど、
うん、
もう終わった後では新海さんのアニメっていうよりは、もうあの音楽と、
うん、
なんといっても神木くん。
ああ、神木隆之介くん、ね。
神木くんが良かったっていう感じですね。あの子が、要は、男の子の中に女の子入ってるわけじゃないですか、
うん、
でもそれも神木くんがやるわけでしょ。
うん、まあ女の子みたいな顔してますからね、神木くんもね。
だからそこを全部あのね、声優として全部やるんですけど、
うん、
いや、やっぱあの、まあ女の子の方もそうですし、女の子の方言もそうですけど、
うん、富山の子でしたっけ。
あの方言も反則やな。
あ、そうですか。
可愛い、
うーん、
可愛いです。だから どんどん知らんですよ。まあいろんなこう要素が集まって傑作とは言わないですけど。
傑作じゃないの。
いや、傑作に近いですけど、終作よりは傑作に近いんですけど、
うん、
設定自体はそれは多分ね、なんかどっかで聞いたことある設定がいっぱいハマってるだけかもわかんないですけど、でもまあちゃんとしたエンターテインメントも撮ろうと思えば撮れるんだなっていう、
うん、
でもなんだかんだ言って今70億ぐらいですか、
うん、
ゴジラも抜く感じで。
ゴジラ抜いちゃうんだ。
そろそろ100億見えてくるかなっていう話じゃないですか、このままいくと。アニメで100億超える日本人なんて宮崎駿しかいなかったので。
じゃあもう宮崎駿の後継者は君だみたいな。
細田さんでなくね。
細田さん、
安野さんでもなくね。
安野でもなく、マロでもなく、
もうここは、
は
ーっていう話に近い状態ですよね、もうそういう数字になると。
いや、でもあんだけね、うん、普段こういうアニメっぽいの見に行かなさそうな男女が並んでるのを見ると、うん、なんかますます僕行きにくいなって感じが、一人でね。
まあね、まあそれはツイッターとか見てると、我が子とかはもう、いや、隣の女の子にプロポーズしたくなったとか、そういう。
何それ。
そういう、
そんな感じ。じゃあデートで見に行くのがいいんですか。
デートで見るのがいいでしょうね、これね。
あ、
やっぱり、うん、おっさんがあの参加でも一人で行きましたけど、
うん、
まあ僕はもうあの一人で行ったもんで、周りの目を気にせず号泣しましたけど。
号泣できるんだ。
こんな映画おいおい泣きますからね。ベタな、もう分かってるんですけど、もうベタって分かってるんですけど、最近ほら、俺 AU のあのサンタナの子供時代の CM 見ても泣くから。
ああ、いじめられっ子だった
の。そうそうそう。あの CM いいよね。
うん。
最近ほら、もう涙もろいから。
あ、そうですか。
はい。何見ても結構泣ける自信あるんですけど、
うん、
まあ、3回くらい泣ける感じですよ、映画の中で。ただ、うん、ただ、作画も良かったし、話も良かったし、音楽も良かったし、いいんですけど、う
ん、まだ傷つけるんですね。
泣く顔だけはね、泣きすぎ、
ビエーみたいな感じになる。
その勢いで涙流すね、ボロボロ。
ああ、男は泣きすぎと。
あれジブリがそうなのか。
まあ、
結構
じゃないですか、
バンバン涙流すタイプ、うん。俺新海さんのアニメってそういう感じではなかったんですよね。
うん。
で今回ね、なんかバンバンバンバンというか、もう
鼻水と涙が一緒に出てるみたいな表現でしょ。そうそうそう
そう、ね、鼻水流します。
うん。
もうだからそれがちょっと引くのと、1回目に見た時はそのまだわからないから、
うん、
出だしの15分か20分ぐらいちょっともっちゃりしますね。
ああ、
うん、お互いがなんでこんなことになってるかわからない、何これ夢なのみたいな感じでお互い体が入れ替わったりするじゃないですか、うん、そこが結構ちょっとしんどいっちゃしんどいぐらいです。でももうあの話が転がり始めると一気に最後までいきますよ。
うーん、
まあ、だから本当によくできてます。あの100億円いくのは、うん、そうか、いっちゃうのかっていう感じですけど、
うーん、
まあ、改めて千と千尋の300億って何なんやろって思いますけどね。
そこまですごいんですよね。
あれはね、あれおかしいですからね。
うん、
うん、そもそも夏にオープン 労働省を始めたやつが次の年の春もまだやってましたからね。
確かに、
うん、あれ冬の間ずっと言ってましたもんね、千と千尋現象みたいな、うん、なんで 見に何度も行っちゃうんだろうみたいな、ほんでみんな意味分かれへんっていう。で君の名の場合は意味分かりますから、
うん、じゃあ見に行かないん
で。そうそう、ね、でね、舞台挨拶、まあいろんなところでやったと思うんですけど、うん、先月8月の結構ね中旬ぐらいかな、まず長野でやってましたよ、
うん、
あの人長野出身なんですよね、
新海誠は。
新海誠もともと、だから今回のその、まあ、舞台自体は岐阜で今聖地扱いされてて、うん、岐阜いっぱいいてますけど、あの村がある湖なんかどう見ても諏訪湖だったりするし、
うん、
で結構東京のシーンなんかであの和田藩なんとかビルみたいな感じで、
はいはいはい、
和田藩なんてもろ長野の会社ですからね、うん、だからああいうちょっと長野の感じがあちこちにありますけどね、うん、あれ岐阜と東京の話ですけど、でもあれはね東京に住んでるより地方に住んでる方がなんとなくいいかな。俺あの秒速5センチメートルとか、あれまあ秒速5センチメートルは東京の話ではなくて、あれ多分群馬やったかな、群馬とそれからあっちの種子島の話だったと思うんですけど、今回の君の名を見て思ったのが、新海さんってやっぱ長野出身だからか、地方の人が思ってる憧れの東京を描くのがすごい上手いんですよ。
綺麗な、キラキラしてるんだ。
そう、もうだから地方の人たちがうわー東京って思う東京が出てくるんです。
へー、
そんな汚いうどん屋とか出てこないです、
う
ん、
臭い
うどん
屋とか出てこない、池袋
のそういうのはないんです。
まあロサ会館なんてあんまり綺麗なとこじゃないですからね。
だから
そこで見るの味わい深いですね。
そうだからあの主人公の女の子、東京の憧れてる女の子が初めて、はいはい、まあ、東京に行くっていうか体が変わってね、うん、東京の男の子の体に入って東京行くんですけど、その時の東京なんかは本当にもう地方の若い子たちが憧れてる東京なんですよ、
うん、
あー東京やっていう、長野に住んでみて初めて
分かる東京、
分かる東京。大阪の時はうーんどうなんだろう、
ちょっと違うような気もするけど、
そう長野の人からするとあの東京はやっぱ東京、
はあ、
だからそれはやっぱ長野出身だから描けるんでしょうね、新海さん、
うん、
すごい綺麗な東京描くで、あの人、
うん、
やっぱり電車でも車でも。
じゃあひょっとしたら2020は新海が僕はなんかビデオ作ってるかもしれないですね、東京オリンピックの。
いやオリンピックでなんか作るかもね、
ね、
オープニングアニメ大根やないけど、うん、本当に
大根で、
大根フィルムみたいに。まあでも本当にあの、
うん、
見て損はないと思います。だから本当は僕あの2回目はまあともかくとして3回目は、
うん、
君の名を見るつもりはなかったんですよ、
うん、
4月は君の嘘を見るつもりやったんですよ。
ああはいはいはい、バイオリンじゃなピアノとバイオリンでしたっけ。
でもちょっと時間間に合わなくて始まっちゃってて、
うん、
じゃあもう一回君の穴見るか、4月は君の嘘。
なんか同じような映画やってるから全部同じ映画に見えちゃうんですよね今。4月の君の嘘もそうだし、うん、君の穴はちょっと違うけど、またもう一個近いようなやつやってませんでしたっけ、
なんとかの声とか、
うん、そうそう、なんとかの声、
うん、
何がどう違うのかわからないみたいな。
いやでも、まあ、まさか君の名がここまで来ると思ってないから、うん、今広瀬すずちゃん朝から晩まで出ずっぱりで番宣してますけど、うん、番宣は宣伝してますけど、ちょっとかわいそうですね。
ああ、チュアイフルでよかったのに。
4月は君の嘘も賛否両論はありますけど、うん、結構良かったという人もいるんですよ、
うん、
ただ想像するにあれを2時間の映画は無理がありすぎる。
え、長いってことですか。
だってあれ全11巻ぐらいの
漫画ですよ。あ、
まあ、4月は君の嘘ってもう本当大好きな漫画なんで、うん、まあそれを言うとハチクロも無理がありましたけど。あれをね、広瀬すずちゃん2時間で収めんのはちょっとかわいそうやなと思いますね。まあ、まだ見に行ってないから分かんないですけど、楽しみにはしてますよ。
うん、
うん、アニメは良かったですからね。
うん、
すごい
辛いな。でもそうなると、
ただ今でもすごいヒットしてるっていうか、とにかく映画館に行くとグッズがないですもんね。
出してるんでしょ、グッズは
と。あ、もう全部売り切れてます。
売り切れ。
サウンドトラックも一時期売り切れてましたよね、どこも。ツタヤとかでも。もうこんだけヒットするアニメは本当に久しぶりっていうぐらいですもんね。
それをおっちゃんが見てもときめくんですね。
おっちゃんほどときめくと思いますよ。
うわ、辛いな。
キュンキュン来ると思いますよ。
ああ、
多分こんなんもう一回戻りでやーみたいな。っていうかね、やっぱ方言の女の子は反則。
方言ね。
方言の女の子は反則ですよ。
うん。
その女の子は高校生なんですよ、もちろん。
だからね、高校生の時あんまいい思いできてなかった人は、ずっとそれ引っ張るわけですよ、中高の時に。
しかもその女の子ね、うん、家が神社で巫女さんなんですよ。
あら、
困るでしょ。
困りますね。
ほんと困るんですよ。で、入れ替わった男の子の中、まあ、中身は女の子の男の子が、神木くんのおかげで、可愛いんです、
うん。
もうね、君の名はやっぱり一応言っとくべきでしょうね、これ
は。うん。シン・ゴジラよりも行くべきなんですね。
うん。まあ、深海ファンの間では、なんかその作家性を捨てたとか、その。
商業主義に寄り上がって
るよ。そうそういうのもあるかもわかんないですけど、うん、まあその新海誠は置いといて、あのアニメ、一つのアニメとして、
うん。
うん、は、どうでしょう。時をかける少女とかサマーウォーズとか。
うん。
まあ時をかける少女僕好きですけどね。好きですけど、君の名の方がいいかな。
うん。
うん。映画として。
まあでも本当に、あんまりもう気にしなくなったんですね。アニメ映画かよっていう風な距離感なくなっちゃったんですね、もう。
うん、でしょうね。
ジブリは別枠だけど。
ジブリは別ですよね。もう100億円超えてるやつが何本もあるわけですから。でも、ジブリ以外にはやっぱりそういうのちょっとあったじゃないですか。
うん、
まあ、それを打ち破りつつあったのは細田。
うん、
さんだったんでしょうけど、だってやっぱり未だにエヴァとかは一般の人はね、
うん、
やっぱり言っても見ないでしょ。
まあ来てる人がキモいみたいなことになりかねないですからね。
うん。だからまあ新海さんの本当の正念場はこの次でしょうけど。
うん。あ、まあそうですよね。
うん。同じような商業的なエンターテインメントが取れるのかっていうか、もう下手したらそれ以外取らせてくれなく。前回コトナハの庭でしたっけ、
うん、
興行収入確か1億5000万ぐらいでした。秒速5センチメートルもそんな大していってないはずですよ。だってもそもそも上映してる感が少なかったですもん。あの DVD の売り上げ多分すごいと思うんですけど、
うん、
もう今回だって初っ端から300巻とかでしょ。
すごいですね。
だからあの見た瞬間に東方の人か、
うん、
ガッツポーズしたんでしょうね、もう。
へ
え。いけると。
でも気がついたら映画館がアニメだらけになるのもちょっと嫌だな。
いや、それはない。
するんですけどね。
それはないでしょう。
いや
ー、でもアニメだらけではないですけど、
うん、
気がつけば原作漫画っていうのは山ほどありますけどね、
うん、多いですよね、
うん、この夏だけでも秘密とか、
うん、
いろいろ全部そうやったじゃないですか。秘密も怖くて見てないですけどね、僕。原作が好きなだけに。最近見た映画で一番良かったのはやっぱシン・ゴジラですか。
僕はシン・ゴジラでしたけどね。
やっぱあれがダントツですか。
うん、ダントツが。そんな2ヶ月ぐらい見に行けてないですね、今ね。
あ、忙しいから
。うん。なんかポッと時間が空いて見に行ったのがストリートオーケストラっていう、なんかブラジルが舞台の映画で、ブラジルのスラムでオーケストラをやるみたいな映画見たけど、すっごい神奇臭い映画で、
うん、ブラスみたいな感じの、
そう音楽映画外れないよねって思ったけど、
うん、
まあ、珍しく外れだったかなと。まあ面白いんですけど、暗いなこれみたいな。
音楽映画言うてもほらね、インドの方で作ってる音楽映画とか、
うん、
そういうあの金のかかってないやつと金のかかってるやつと、
まあ、違いますからね。
いろいろ違うでしょうしね。
そっか、やっぱりね、ちょっとあの集団の中に混じる勇気がないですね。夜中に、レートショーにこっそり行きたいですね。
そう、公開1週間目まではそんなことなかったですね。
うん、今もなんか結構普段見に行かない人たちが来てるような、
中高生が手つないで見に来る感じになってますよね。だって公開初日から1週間ぐらいは深海ファンばっかりでしょ、
うん、
やっぱり。 まあ本当に、できれば奥さんとどうぞ。
まあでもアニメ映画はいいよってねなる人もいるじゃないですか。
いやそうですね、アニメ映画はいいよってなる人は、そもそも映画はいいよって人ですからねまあでも僕は新海さんらしいといえばらしいと思いますよ。あの人そんなに楽しい中高生時代送ってないような。
絶対そうですよ。
いや
絶対そうですよ。
昔もうちょっと痩せてたんですよ、
うん、
もっとサブカルの女の子のモテそうな感じだったんです。
まあね、
最近ちょっとチンチクリのおっさん化してますけど、
うん、
昔もうちょっと細いなんかこう眼鏡かけた気難しそうな感じだったんです、うん、まあなんか多分そういうのが あるからこそ秒速5センチメートルとかこういう今回のやつとか撮れるんでしょうからね、
うん
うん、どういう中高生時代を長野で送ってたのかな。
これ坂本さんが見てこのあるよって教えてくれたんですけど、
はい、
3日ぐらい前のニュースで出たらしいんですけど、
うん、
放送作家の鈴木治さんが、
この人自体は、
うん、イケメンじゃないですよ。
ですよね、
うん、
そうですよね。
治さんがね、
うん、
なんか変なことを企ててるみたいなんですよ、
うん、
これ10月の23日日曜日にオープンするんですけど、さまざまなジャンルのイケメン100名が一堂に集合っていうことを書いています。今の時代はイケメンでなければ始まらない。イケメン俳優、イケメンアーティスト、イケメン芸人などは今まさにイケメン大ブレイクの時代。イケメンたちが一堂に会し私物などを売るフリーマーケットがあったら…そんな女子の妄想に現実にしたイベントがイケメンフリーマーケット、略してメンフリです。
イケメンを売ってるわけですね。
イケメンを売ってるわけですよ。イケメンが私物を売ってくれるんですか。これは
パンツとか
ブルセラやん。まあだからこれ姿勢のイケメンをっていうわけじゃなくて、モデルとか、
うん、そこそこ評価のあるイケメンなんですね。
だから自称イケメンとか雰囲気イケメンはダメなわけですよね。
狩野英孝とかダメなわけですね。
うん。だから壁ドンとかもしてくれるんですって。
はいはいはいはい、はい、うん、もちろんですよね。
これってこれもしも、
うん、
どうなんでしょうね。大学とかでこういうことをやったら、
うん、
実行委員会から怒られたりとか、性を売り物にしてるとかって言われて、
うん、
怒られる。男やと怒られないのかな。女の子がこんなんやったらどうなんでしょうね。
女の子もしこれ大学の実行委員会が
ハグ券とか、
うん、
AV 女優のサイン会を信長書店でやってて、なんかもう
それ女子高生ビジネス、
もうなんか駅弁スタイルで写真撮ってくれるとかあるじゃないですか。なんか
それは
近いんじゃないですか。これ
女子高生ビジネスじゃないですか。
ソフレとソイネとかそんなんでしょ。
でしょ、
うん、
でも今回は各イケメンの私物出品に加え妄想コーナーも用意され、
妄想
壁ドン、顎食い、お姫様抱っこなど女性の憧れるプレイも提供する予定。
プレイね。
いやだからこれは女の子を使っちゃダメでしょ。
男やったらいいの。
まあ男でもこれ10代の男の子がちょっとやばいんじゃない。でも男やったらいいんやろね。
なんかね。
でもなんや、え、前ライブかなんかで男限定かなんかにしたら、
うん、
えらい反対されて、あれは地元の市役所か区役所かそういうのも一枚噛んでるからみたいな。
それはジェンダーレスにしないとダメですよ
っていう話だったんですけど、まあ、今回別にね、そういう公的な機関は全然関係なく、鈴木治のあくまで小遣い稼ぎの
小遣い稼ぎなのか担がれて、鈴木さん、もうちょっと名前貸してくださいよって
感じ。名前やったら別に鈴木おさむじゃなくても、もうちょっとイケメンおるやろ。
誰やったらいいんですか、女これ。
いや、ガクトとか。
ああ。
ミッチーとかいろいろいない。
ああ、ミッチーが？
いろいろいないですか？
ああ、まあね。
うん。
鈴木おさむっていうところ微妙なんですよね、多分。
うん。本人入られへんやん。
イケメンじゃないから。
うん。
挨拶するんですか、イケメン。これ、会場の挨拶とか。みんな楽しんでいってねーブーみたいな。
ブーって。イケメン代表で会見に出席した俳優、久保田さんは、僕は最近体を鍛えているので、どうしても脱ぎたくなっちゃう。
カレピロみたいな話し方ですね。
いや、もうだって
。僕はね、最近筋トレにハマっていて、ついつい脱ぎたくなっちゃう。
いや、だってカレピロみたいなイベントなんでしょ、これ。顎食いとか。
顎食いとか。
ほーら。いろいろあんのかな、これ。
ほーら、こんなになってとかって言わされるわけですか。
そう。あの、髪くしゃとか。
ああ、髪くしゃ。
うん。こいつみたいなこと言う。やってくれるわけでしょ。
うん。
そんないや問題はいうか問題はこれは問題なんですけど、別に問題じゃないけど勝手にやっとけって話なんですけど、
はい、
問題はですよ。
はい。
いや問題じゃないね。
気になるところね。
気になるところですよ。
はいはい。
気になるところ僕一つだけありまして、
はい、
本イベントでは。
うん、
入場後ロビーにて現金またはクレジットカードでラブをご購入いただきますっていう、
うんうん、ラブを購入するの？
まずラブを購入するんです。
ラブっていう地域通貨があるってこと、う
ん、多分そこの限定の空間通貨があるんでしょうね、うん、
空間通貨って言ったらすごいな、なんか、うん、
場内はこのラブでのみ商品やイベントとの引き換えが可能です。つまりあのアゴクイとか、
うん、
壁ドンとかも全部1ラブ2ラブで
微妙な簡単が設定してて、うん、ラブ追加しないとあのできないようになってるんじゃないですか。
あ
1クイとかは
ここまで来て
多分13ラブいります。
ここまで来て本番しないの？
そう、本番しないのですよ。
本番しないの？
せっかくここまで来たんだから。
ここまで来たのにそんなお試し20分だけで帰っちゃうの、
うん、お兄さん延長どうみたいな感じでしょ言ったら、うん、あ絶対あの壁ドンとかもなんか微妙な1300ラブみたいな感じの微妙な点か単価じゃないですか。
ラブにメッセージをお書きになることは絶対におやめください。
それは LINE の ID とか出したらダメってことですね。
ラブにね。
ラブにね、
うん、あほんだらあの要はあのあれでしょ、なんかあの、うん、役者さんにあのかけるあの1万円札のあのやつあるじゃないですか、首にかけるやつ。あれにあの電話番号みんな書いたりするじゃないですか。
あれ電話番号書いてんの、あれに。
いや分からんけど書いてもいいなと思った人は書くでしょう。
あ
で書いそういうのがダメってことね、これ。
サッサバで作ったレイみたいなやつ、ね、
そうラブの返金交換は一切受け付けておりませんって。なんかもう、うん、ラブっていう名前やのに
愛がないな。
愛がないでしょ、うん、でもこの場内ではみんなこのラブをいっぱい持ってるわけですね。
ラブは使い切らないとダメなわけでしょ。
そうやね。
じゃあ中途半端なラブを、
うん、
あまりラブがあった場合はなんかパチンコ屋よろしくなんか飴玉とかにかけてくれるんですかね。
そうだから金券屋さんに行って、
うん、
あの1ラブ180円で買い取りますみたいなのがあればいいけど、うん、このイベントがずっと続いてね、
大黒屋とかそばに出店してくれたらいいんですよね。
ただこのラブは使い切らないとおそらくダメなんで、
うん、
もう言うところの、まあ、カイジのあのジャンキーみたいなもんですよ。
かき集めてみたいな。
そうそうそう、もうだからもうあの持ってっちゃダメなんですよ、星とか。
ラブの換金は場内でやっちゃダメなんですかね。
あでもどうなの、
ラブ買いますみたいな、余ったラブ買いますみたいな。
そうよ、ね、
半額でみたいな。
そうよね。
それコンサート会場用の前よろしく余ったラブを回収する人いるじゃないですかね。
でそういうのはそういうので、またあのイケメンの人たちがあのネットとかで、
うん、
私たちはラブの高額販売に反対しますみたいな、そういう。
お前らがその問題作ってんねやろって。
いや、だからそこはあの、ラブのマッチングシステムっていうのがあってやな。
あの、
チケットをマッチングさせるみたいな感じで。ま、でも、基本的にこれイケメンって言ってますけど、目的の人は決まってるんでしょ
ってことなんですかね。それぞれ今いろんな人が。
だって入場料が2800円いるんですよ、フリーマーケットのくせに。
え、そこには基礎で下駄履いて聞かせてくれるラブはもらえないんですか ?2800 円の中に。1000ラブ含むみたいな。
いや、ないみたいやで。だからこれあの、ジュース代込みみたいな、そんなライブじゃない。
でもね、
うん、でそもそも1ラブが何ぼか書いてへんねん。
不透明ですね、
うん、
これラブにメッセージをお書きになることは絶対お休みくださいって書いてるけど、うん、これ書けよって言ってることなんですよ。いわば
書けますよと、
書けますよってことですね。これ
書けますよ、だからサインペン忘れないでねっていう。まあだからもちろんこんなところには出えへんけど、例えば福士蒼汰くんがいたとしましょうよ、うん、ね、ちょっとあの長袖をこうちょっとめくり上げた福士蒼汰くんが壁のところに立ってて、でそこで福士蒼汰くんの壁ドン160ラブ、
うん、
とかなってるわけでしょ
多分ね。
そのだって値段分かれへんかったら、そもそもご購入するときに何ラブ買ったらいいか分かれへんやん。もう開示あるまいし、持ってるから全部ラブに変えとけやみたいな話。これ
気が大きくなってね、
うん、
これでも考えましたね。
だって金やったらさ、
うん、
福士蒼汰くんの壁の16万はちょっとあれやけど、
うん、
160ラブ、私のラブ160ラブ、
うん、まあ洗脳ですよね。
いけるよね、
うん、
だってほらあのクレジットカードじゃないわ、プリペイドカードとかあの商品券でもそうですけど、変えてもうたもんってもう本人金やと思ってないから、うん、あの結構歯止め効かないじゃないですか。
怖、危険だな。
だから最初で10万円をラブに変えて、まあ10万ラブにしといたらもうこれ使い切るしかないですよね、
うん、でこれ1時しかないんですよ見てると。で南部制で4部制なんですよ。
4部制だよ、1回2時間しかないねんで、
うん、
すごいな。
じゃあもう壁ドンとか、
うん、
アゴチュンとかは、
うん、
アゴ食いか、
アゴ食い、アゴチュンってよく分かれへん。余計やばいやろアゴチュンって、なんかアゴにキスすんの。バンパイアかっていう。それ180ラブぐらいいきそうやな。
まあラブをどういう単価設定するかですね。
もう最後の方は、うん、全然自分興味ないイケメン入り口あたりにいるじゃないですか、
うん、配線処理ラブ部隊みたいな、ね、そう
ラブ消費のためのやつがいるわけでしょ。
そ
ラブ俺らみたいなやつが、
うんうん、これラブなの、
これイケメンなのっていうレベルのやつでも、でももう5ラブ余ってるし、ほんなら明治が入り口のとこでこう座っててハグさんラブって。もうどうせ捨てるだけ
やし。だけどパチンコ屋の飴玉みたいな感じですかね。
そうそうそうそうそう。そういう感じで、とりあえずハグさんラブの、そういうイケメンとか。
はいはいはい、お疲れ様でした。
もう使い切らなあかんからね。
うん。それの売り上げは、その、それぞれの男の子にも多分、還元されるんですかね、多分。
とりあえずの男の子は、もうその持ったラブを鈴木治のところにいて、また金に変えてくれるわけでしょ。100ラブは、はい、6万円。だいぶ抜いてるけど、
セラ線を抜いてるわけですからね。
そうそうそうそうそう、ね、だからここに出ていったイケメンは何ラブ稼げるかで、その日の取り分がっていう
でしょうね多分。
いいね、
なかなか分かりやすい競争原理が働いて、
なんかもう漫画のワンナウスみたいな感じで、はい今日18万お前はヒット4本やったから今日は26万だみたいな、
取っ払い
いいよね。イケメンが金になる時代やもんね。
まあ元から金になるんですけど、
より客というかその集めといて、
まあでもいわば会いに行けるアイドルっていうのもこういうことでしたでしょうしね。いわば
まあまあまあ AKB もはっきり言って
これの延長じゃないな、うん、それを延長してきたものがこれなんだ、おそらく
こっちやね。もっと手軽に、もうええやん CD とかラブで。
だってもうこれ究極でいくと抜けるアイドルになっちゃいますよ多分。
うん、まだ AKB は間に CD 出てたからね、
うん、
通貨として。
そう、それがマジで本当の通貨になってくる
んです、うん、もうラブですから、もう CD すら出さへんから。
いやー、これ法律に捕まらないですかね。
あ、天下一なんとかみたいな感じで、ラブで鈴木治が
炎天的な、
そうそう、鈴木治がラブで捕まったりとか、ほんで勝手にラブを発行してたスタッフが捕まるとか。
そうそうそう、だってこれ、ね、はっきり言って通貨結構難しいですよこれ、偽造したりとか。
そうやね、だから1回限りやったら大丈夫やけど、
うん、
これが延々続いていくとおそらくそういうことにもなるよね。
でもひょっとしたらこのラブにはメッセージは書かないでくださいっていう、ラブを使い回そうとしてるんですかね。だからメッセージ書かないでくださいなのか、
あ、集めたラブをまた次の時に出すっていうね。
うん、
こんなラブ別にプリンターで作れるやろ。
そう。
どう考えた
ホログラム入ってるとか、あ、すごい金のかかってる、もう偽造防止の、スーパー系みたいな、うん、作られたら困るけど。
いや、そんな気合の入った女の子おらへんやろ。たかがラブで。っていうか、こういうとこに行く女の子はそもそも積みたいんでしょ。
あ、出たね。積むという、功徳を積む。
うん、そうそうそうそう。
ね。
大好きなイケメンの人に頑張ってほしい。で、よく言うじゃないですか。そういうアイドル好きな人たちが、もう交通費とかいろんなところにお金払うけど、うん、ほんまこんな女の子全部、推しのために使いたいのに。
うん、
ね。ちゃんと事務所が、天引きとか銭湯全部推しに行くんやったら私いくらでも積むよ。
って言えば、うん、書いてないけど、ラブはその人たちに売り上げとして、
うん、行くわけですから。
比率として還元されます。うん、王様 20% 抜くけどね。
だからまあ、ラブって言ってるけど、実際は、金渡しに行ってるからね。
うん、
イケメンに。
まあ、いたって分かりやすい。
まあ、植物的といえば植物的ですけど、
うん、
これもし逆やったらどうします？
逆やったらやばいんじゃないですか。
可愛い女の子とか、
うん、
もうそれこそあの、君の名に出てくるミツハみたいな女の子がバーッといてですよ。うん、で、お姫様抱っことか、ハグとか。
お姫様抱っこできるんですね、こっちが。
こっちができるんです。で、入り口のところで、ライクを打ってるんです。
ライクね。
ライクを打ってるんです
。ラブじゃなくてライク、ね。
ライクを打ってるんです。
危険ですね、
ちょっと 10万ライク買っとくわって。
10万ライク買うでしょ。
買うでしょ。
中国のなんか、大島優子推しの人とか言えば。
そうそうそうそうそう。
うん。
うん、それとかたまにいるじゃないですかね。中東の、なんか、油田の息子みたいなやつが。
あれコミケに来る中東の王子みたいなのは、あれコスプレでしょ。
俺もそう思うね。
コスプレじゃないんですか、あれ。
わからん。
ほんまもの。
ほんまもやと面白いなと思った。あと安田一平とかおるでしょ、多分。小切手パーン。
小切手はちょっと使いません。
1億ライクくれ。
それ以前に。もう1億ライクもあんねやったら女買えよって話じゃないですか。
女買えじゃないんです。この子を応援したい。
この子
を
応援したいんだ。
そう。誰でもいいわけじゃないからね。
うん。
いや、でも、成功したら出るんじゃない？
まあ、あるでしょうね。
うん。
うん。
いや、で、これがある程度、認知されて、うん、そこそこ、まあ、鈴木さんもやってるぐらいだから、
うん、
そこそこな、あんまり怪しい感じじゃなくなったら、ね、そこそこな女の子も出てくるようになるじゃないですか。グラビアアイドルとか。
あ、パイパイデカミとか、あの辺が。
コラモッチーとか。
コラモッチーとか。
出てきて、
うん、
お尻の上でマウスをクリックさせてくれるの、うん、10ライクとか。
それ嬉しいか。
嬉しいでしょ。
いや
でもそういう感じになってくんじゃないの。まあもちろん自由に写真撮れるとか握手とかハグとかいっぱいあるんでしょうけど、あと顔の上でお尻で座ってくれるとか。
もうそれすんねやったら僕絶対ね、こういうイベントを男版でするんであれば、うん、男版ってか女の子版でするんであれば、歌舞伎町とか繁華街やりますね。
歌舞伎町？
っていうのは、うん、周囲の生産業の店と協力して、うん、絶対ムラムラしてると思うんですよ。
まあもちろんだから
終わった後
歌舞伎町の近くのホールを押さえてですね。
ホールを押さえて、
うん、
もうそれこそストリップ小屋のよくわからないボックスみたいなのを。
でもこれどこやった？ソフトオンデマンドやったかな、うん、去年か、その DVD を買ったら応募ができて、
うん、
それで抽選か先着を忘れましたけど、遊園地を借り切って、
ほう。
ほんで、その AV 女優が100人ぐらいいるのかな、
うん
うん、で、もうどこでも写真撮っていいみたいな、なんかよくわからないイベントをやってましたよ。
写真か。
うん、写真、だからどういうポーズでもいいんでしょうけど。
脱いでほしいですよね、するするのやったらね。
いや、中で何が起きてたのか、俺にはさっぱりわからないんですけど。でもなんかこう、グラビアアイドルを100人ぐらい集めて、なんか、ちまちまちまちまそこら辺のね、うん、信長書店とかでやるよりは、
うん、効率いいですよね。
うん、一気に100人ぐらい集めて、ライクで全部、やってほしいですよね。
まあ。
でなぜか、うん、なぜか ジューソミュージックとかみたいに、なんかそのイベントの隅っこの方に小屋があるぞ。
捕まるわ。
ジューソミュージックとかああいうとこ小屋あっても捕まってないじゃないですか。
不思議ですね。
うん、小屋があるぞ。小屋と一緒に誰か入っていってるぞっていう。
ああ、夢がありますね。
うん。その小屋が一番ライク高いけどね。5000ライクぐらい取られるけど。まあそういうのまでは考えてはない。まあ、でもこれ、イケメンの方はそういうとこまで行かなくていいからいいですよね。
いや、女の子はそういう意味では健全でいいですよね。
だって、お姫様抱っこしてもらったり、顎食いとかしてもらうだけで、
うん、まあもう、ひゃーって。
ひゃーって。
幸せですよね、女の子って。そう考えると、
だって別に俺ら女の子を壁の下からって嬉しいこともなんともなかったね。その後がついてこ
ない、その後がついてこなかったら女も無駄じゃって
思いますけど、うん、女の子の方はやっぱり福士蒼汰君に壁の下してもらえば、
うん、
一番洗うわっていう子はいくらでもいるんでしょ。
楽ですね、イケメン。
イケメンに生まれると楽ですよね。いや、楽なんかどうか分からへんけど、選択肢は広がりますよね。
はあ、
だってイケメンで生まれても別にうどん屋になってもいいし、うん、工場で働いてもいいし、うん、公務員になってもいいけど、こういうこともできるじゃないですか、うん、で僕らはこういうことできないから
ね。
うん、選択肢は広いですよね。でイケメンでなんかどっか他のね、例えばこの中にもありましたけど、芸人なりプロ野球選手なりゴルファーになったりすると、
うん、
イケメンなんとか。
そうですよ。
まあもちろんそれは可愛い女の子にしてもね、美人すぎるなんとかって。
美人アスリートね。
いつからこんなに外見至上主義な。
まあでもバレーボール見てたら楽しいですよね。
なんで
介護増えたから。
え、やっぱあれ顔で選んでるんですかみんな。
うん、たまたまじゃないですか。
てか今の子がみんな可愛いんでしょ。
うん、
もう平均以上に
多分ね。
うん、
まあでもあれ間近で見たら、うわこれ付き合えねえんって思うんでしょうけどね。
でか
っ、でかっ、声無理みたいな。
いや、んなことないでしょうけど、俺背の高い女の子大好きですけど。
でも木村沙織185ですよ。
いいじゃないですか。
潰されるんじゃないかな。
俺190までは行きますよ。
シャラポワがギリギリの線ですか。
シャラポワやったら全然いいでしょ。
はあ。
薬やってても OK ですよ。だって乳首見せながら来はるんでしょあの人。
うん、まあまあ見せ乳首ってことでしょ、
うん、シャラポはもう、シャラポは別ですよ。あれはもういいです、あれはいいですよ。
うん、
うん、あ、俺基本的に背の高い子が好き
なんです。あ、そうなんですね。
はい、
うん、
やっぱ160ぐらい一番下で、
うん、
うん、だから180とかでも全然いいです。
あ、大丈夫ですか。
全然大丈夫です。全然大丈夫です。
いや、まあね、うん、このオリンピックでもいろんな綺麗な人が。
いや、でもパラリンピックが見てるんですけど、
うん、
まあオリンピックで可愛い子増えたっていうのは分かるんですよ、うん、パラリンピックの方も
な、頑張ってるんですよ多分。
綺麗になりましたね、
うん、
本当に、
うん、
もうだからまあ確かに一部で言われてるように、金のかかってる器具使ってる人の勝ちみたいな感じになってるかも分かんないですけど、
うん、
車椅子1500万とか
すごいですね。フェラーリみたいな。
最近ロードレース、自転車のロードレースでも中からモーター見つかって問題になったりしてましたけど、うん、ほんまに中何もないの。あれ
なんかあってほしいじゃないなって思いますけどね。
車椅子とかね、
うん、
車椅子のマラソンでもあれでしょ、今1時間半ぐらいで来るんでしょ。普通に走るよりはるかに速いもんね。もちろん、
そうですよね。
もちろん、もちろんそうなんですけど。いや、まあ、でもとにかく、最近はもう、イケメンで荒らすんば、男子で荒らすみたいな、この風潮が、
いや、綺麗な子は増えたけど、イケメンがそんな増えたかっていうと、増えてないと思うよ、でも。
そう、綺麗、可愛い子はいっぱい増えましたよ。
増えたと思うけど。
本当増えました。まあ、美人の比率は一緒でしょうけど、みんな見せ方うまなってるし、そもそもスタイルもようなってるんで、可愛い子はすごい増えてるんですけど、それに比例して男は良くなってないですからね。
普通、
まあ、自慢じゃない
けど。波ですからね、みんなね。波っていうか、その、横ばいのような気がしますね。
本当ですよ。なのに、
うん。
なのに、男の外観はいじっていいっていう風潮ね。
男の外観はいじる？
うん。
外観っていうと？
頭とか。
ああ、ずら？
うん。
ああ。
女の子はまあ可愛い、美人すぎる、うん、でイケメンはイケメン、うん、でも女の子のそう年齢の人は
ブサイク、ブーちゃんとかって言えないですよね。でも男のハゲは、うん、斉藤さんとかって言っていいってことでしょ。
よ、小杉とか言っていいわけですよ。
それはね、また違うと思うよ。気づいてんだよ、そういう風に言われると
名人が、
うん、いやまあ別にいいけど、じゃあそれでなんて面白いこと言えばいいのって。そんな面白いこと言えないですよ。
美人だぞとか言えばいい。
美人だぞって
面白くない。
面白くない
でしょ。面白くないよね、これ。
それ面白くないから言いたくないんです。
うん、でも言わせようとするじゃないですか、うん、みんな、うん、
いや別にハゲはいくらいじってもいいけど、それで笑い取ろうとかって別に思ってないから。いやいや、
ハゲはいくらいじってもいいけどっていうのは、
僕はいいけど、
それみんな言うね、ハゲは
認めてないってことだからね、
うん、僕はいいけど他のハゲが困るでしょって言うてのは、うん、俺も含めてや。ね、まあ俺はほら結構心が大きい人間やから、デブって言われても怒れへんけど、うん、他の人が気づくからって言ってる時は俺が傷ついてんねん。
そうよね。
デブとハゲは結構傷つくねんね。
わかれよ、う
ん、女の子だから。女の子のブサイクって言われへんでしょ、
うん、
女の子のブサイクって言われへん。だから言われへん代わりに、あの平成ジャンプの有岡くんとかは、
うん、
結構あの人だって女装するじゃないですか。
うん、
有岡くんはちょうどいいブスっていう頭がついてますから、
ね。ちょうどいいブスね。ちょうどいいブスっていうのはやれそうってことですからね。
そう。うん、で、それをこう、まあ山田くんとかね、うん、ああいう男前の男たちが、その女装した有岡くんに、お前ちょうどいいブスだな、ちょうどいいブスって連呼してるけど、あれ女の子に言ったらもう偉いことになるからね。
そうね。
うん。あれはもう、でも男にはいいんだよね。
うん、なんなのかな。そこで女の人の方がなんか生きやすい世の中のような気がしますね、今。
まあまあ、いろいろ、もちろんいろいろあると思いますよ。
うん、
あの、三田寛子さんがあって、次も男の子よろしくとか言われてたら多分すごいしんどかったと思う。
まあまあまあまあ。
そういうのもいっぱいあると思うんですけど、うん、外見いじられるのは男の方が多いっすよね、やっぱりね。
ね、
だって俺普通に、会社でよ、
うん、
普通に会社の女の子から足短いですよねって言われますよ、
ああみたいな。
いや、せやねん、もうほら俺らの年代ってみんな足短くてさって言ってますけど、
うん、
最近の若い男の子は本当長いですよ。
長いんですか。
本当長いです、本当長いです、うん、分かってます。息子の方が足長い、分かってます、
うん
うん、でも別に言わんでいいやん、
うん、
足短いとか。うわ短いみたいな。
そのこと言われるんですか。
うん、
本当ね。
口の利き方知らんよな、お前。最近の若いやつさ。あのおっさんは傷つけへんとか思ってる。
おっさん傷ついてんだと思うけどな。
いや多分ね、
うん。
今の若い子よりおっさんの方が感受性
豊かです
からね。豊かですからね。はっきり言うて。俺ら、伊達にお前、フランダースの犬で育ってきてるわけちゃうからね。寂しかったら死ぬからね、俺は。いや、ほんまにでも、やっぱりもう、男女ともに、やっぱりその外見をね、
うん、
あんまり、いじるのやめましょうよ、宮根さん。
宮根、そんないじってますかね。
わからんけど、でも本当に、あんまりね、外見は、持って生まれたもんなんで。
まあ、そうですよね。
うん。本人が、余興で披露する分には、
うん、
それはいじってあげてください。うん、逆にね。逆に名人が余興で出てきてスーツ広げてんのにみんなで失笑っていうのは。
失笑ですよ、そんなもん、基本的には。
辛いから。余計辛いから。
全くもう。
そこはむしるぐらいの勢いでね。
もうね、ほんと辛い。そっちが辛い。
そっちが。失笑の方が。
失笑の方が辛い。笑うのは笑ってもいいけど。
どっちやねん、どうしたんやねん、ほんなら。要は笑ってほしいんです
か。なんか、いや、救われる面があるじゃないですか。ハゲでも笑いが取れたらね。でも、それ、斉藤さんがどうのこうのって言われても、そんな面白いわけないじゃないですかって。
まあ、斉藤さんもそんなに面白いかどうかもよくわからない。
ね、
よくわからないんですけどね、俺も。
うん。
うん、
いや、まあでもイケメンカフェじゃなくて、ラブのとこですか。
メンフリね。
メンズフリーマーケット。
とりあえずでも名人、 そもそも名人行ってくれって言ったけど、これ男行っていいの？
そうなんですよ、それが気になるんですよね。
俺みたいな例えばガチムチのやつがよ、うん、行ってよ、福士蒼汰君のとこに100ラブ払ってよ、
ハグしてくれ、
ハグしてくれって言っていいのこれ？
そうですね、
うん、それが怖いわ。
男が来たら怖いですよね、
うん、ていうか下手したらそっちが増えたらどうなんの？
さあ、
ただの発展場になるんじゃないのこれ。でまあ名人とか書くわけでしょ、ラブの下に電話よろしく
ゲイ電話とか、
うん、まあ、そっちはそっちでありかもわかんないけど、
それないですね、男子が参加していいのかどうかっていうことは。
でも周りの例えば男子が来てたら、
うん、
女子かってそんなにはっちゃけてできないでしょ、
伏せたらの女めって
あごくいとか、
うん、
あれあくまでイケメンとそれを周り女の子が取り囲んでるからできることであって、
本当はそうですよね。
俺らみたいなほら現実に引き戻すタイプの
ノイズでしか
ない、ノイズが横におったら嫌でしょ。
あ
だから鈴木おさむもお前行くなよって思うんやけど、
プロデュースしちゃダメなような気がしますね。
そうなんですよね、
うん、
まあでもちょっと見たい、
見て怖いもん見たそうで見たいですね、
うん、
だから行ってくれないかな、
もしこれ聞いてるあの女の子
アルスマグナファン、
ね、いやアルスマグナファンは行かないと思うねんけど
それ
は
もう金もったいないと、
そんなことがあったらお前エヴァエールとか積むよって思うでしょうけども、うん、ちょっとレポーター気分で
ね、ちょっとこんなんなりましたよって、
はい、
案外ブザイクもいましたよとかね、
ああイケメン100人揃えるのやっぱ大変みたい、
大変でしたって、なんか無理やり髪型でごまかしてるやついましたみたいな、
うん、もうそうやろうね、
そういうふう
に、そいつ1ラブもらってませんでしたみたいな
これも残酷ですよね、
残酷ですよ、
本当に残酷ですよ、
いやもうほんまビールの売り子と一緒ですよ、
だからないんですかね、普段は指名だったら5000ラブいるんですけど、うん、あのフリーで頼むと3000ラブぐらいであ ご食いしてくれるとかね、
なんかホストの世界みたいなってもうまあまあまあ僕らほら男の夢ってすごいベタですけどアホな夢ばっかりじゃないですか、
うん、
まあ明治の夢なんかもう分かりやすいんで僕にも分かるような夢なんですよ、女の子2人にフェラしてもらうダブルフェラとかでしょ
なんでそんな気持ちよくないじゃないですか、恥ずかしいじゃないですか、牽制され合って
2人、あじゃあ車運転中に助手席の女の子にしてもらうドライビングフェラーとか。
あ、それは夢ですね。
そうでしょまあ、あとは残業中に机の下の女の子にフェラーしてもらうビジネスフェラーとか。
あ、それも夢ですね。
こんなもんですよ、男の夢なんて。はっきり言うて。で、女の子はどうなの？ダブル顎食いとかありなの？
ダブル顎食いって。
二人の男の子に食いされ、だって、ようなんかテレビで見てたら、タイプの違う男二人に求婚されてどっちを選べばいいのみたいなやつとかあるじゃないですか。
あれダブルフェラーと一緒ですよね。
でしょ？
うん。
だ、両方から壁ドンされるとか。
両方から壁ドンって。
右と左両方から壁ドンされるとか。
ああ。
そういうのとか夢見るもんなのかな。ようわかんないですよね、そこら辺が。
まあでも言うわばあれでしょ？喧嘩をやめて状態でしょ？
だってね、うん、すごいワイルド系なんとすごい
インテリ系
なんとかいろんな男に子に囲まれ、まあ俺ら男が言うようなことじゃないけどね、うん、そういうハーレム的な話をそういうのを結構女の子も好きやったりするじゃないですか、うん、いろんなタイプを取り揃えたいっていう、
うん、
そういうのそういう妄想もあるんでしょうね、もちろんこれには
あるんですかね、
うん、同じ部屋に5人のタイプの違うイケメンと10分間取り合いしてくれますみたいな、
そういうプレイ、
うん、100ラブ、
うん、100ラブ基準が安い高いか安いか
1ラブが何本か書いてないんやもん1ラブが分かれんから
1ラブ多分100円じゃないですかね、
あということは
でもそこでね、うん、1000円が1500ラブって言ったら急に現実に取り戻されるじゃないですか、ラブを円に変えればいいわけでしょ、
あだからそんな通貨レートは、うん、コクコクと変えてんじゃない？
あ、すごい。
トレーダーがおって。そこに多分なんかおるんでしょう。 あの、東京なんとか、
上田ハローみたいな。
上田ハローみたいな人が、なんか物投げ合ってこんなことやってんじゃないの？
出てんのかな？
うん。今1ラブいくらですかって、今1ラブ1万600円になってます。
うわ
ぁ。そういう感じになってんのかな？ようわからんねんけど。いや、女の子の妄想もやっぱりね、俺らからはちょっと想像つかへんの妄想してるから。
かもしれないですよね。うん、男の妄想確かに分かりやすいですよ。確かに、うん、自動車運転してる時のちょめちょめと、うんうん、
ドライビング
残業ドライビングぐらいで、ビジネスは、うん、妄想しますね、確かにね。
それは俺らみたいなやつから、クリントンまで一緒やからね。
クリントン実際やってたと思うんですよ。
実際やってた。質問フェラーね。
質問フェラーや、はまき入れたりとか。
もう、みんな一緒やねん、それ。みんな一緒やねん。上から下まで。目的は全てそこに行き着くから。
女の子の方は想像力豊かですからね。
いや、豊かです、豊かです。もう、それはお姫様抱っこじゃない抱き方、後ろから抱きしめてもらうとか、いろいろあるじゃないですか。そういうのも。だから、プレイの種類で言うと、多分女の子相手の方がいろんな商品並べられると思いますよ、うん、男は大してね、もう結論から言
ったら料金表すごい作るの難しいです、ね、
そう
オーダーメイドみたいな項目があって、
うん、だから男でだから そっちのフェラーとかのけちゃうと、うん、できることって握手とハグと添い寝ぐらいでしょ。
本当だ、
何もないですよあと、うん、でも女の子の方は多分いっぱいあるんですよ妄想プレイが、
うん、
だから多分こういうイベントが成り立つんじゃないのかなと。まあやっぱ見てきて想像してるだけじゃ分かれへんわ。女の子の妄想プレイがどんな妄想してんのか。
いやまあまあまあもう頭ポンポンとかそんなぐらいだと思いますよ多分。
そうかな、
うん、
そんな可愛いもんで済むのかな。
いやいやいやゲスいない
やいやいやいや、だって俺がもしプロデューサーやったらよ、
ギリギリの線狙ってきますか。
女の子の靴にキスするとかね。
ああ、あるある。
でも俺らいらん、
あるある。
いらんやろ。
うん。僕らはキスされても変態って言われるだけですからね。
う
ん。
いや、そういう男前やったらあるよ。
あるよね。
うん。あと、一つあった。女の子相手にやってほしい俺の妄想プレイ一つだけありました。
ああ、女の子相手に。
これはね、俺は仙台区払ってもいい。
仙台区？
仙台区払
って。女の子にやってほしい。
俺がやってほしい妄想プレイ一つだけあった。君みたいなゲスなやつじゃなくて。
いやいや、まあ、何々フェラーではない。
そうそう、フェラーではない。フェラーではない。
なんだろう。本当は坂本さんのことがだから、うん、手首を縛ってどうか。
違う、そんなんじゃない。そんなん、それ、それプレイやもん。
プレイ、
うん。そうじゃない、妄想。
先輩とかって言わせる。
いや、俺がね、昔から、これを一回 やりたい、やってほしいなって思ってるのが、うん、かわいい女の子、水着でも、甘さの格好でもいいんですけど、うんの女の子の手から直接かき食いたいね。
あー手で
手で
これ食ってみって言われて
タンポポっていうね。
あーあったあった。
その貝から食べると怪我するから、うん、私の手から直接食べればいいよって言って、
タンポポっていろんなエロいのがありましたね。か
生卵の写し合いっこもしてみたいけど、
あー
あれね、基本的に伊丹さんの妄想の、
うん、
あオンパレードやねんな。あれ
タンポポはほんとひどいですよね。
ひどい絵が完璧でしたよね、
うん、
ただ女の子のあの手からかき食って、
うん、
で若干女の子が感じるんですよね。
あれ手に性感帯があるのかな、
よう分からんけど、まあ、くすぐったいだけ
なのかな。なんかいろんな病気もありそうな気がする
いや天の可愛い女の子のあの手から直接かきプレイ、
ああ天ちゃんの格好した橋本愛とかに、
そう
ちょっと
手から直接食べればいいよって方言で、
はあ、
仙来区、
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 仙来区いくらか分からへんけど、
うん、
確かにいいかも。
そういうのね、そういうのね、まあ、そんな言い始めたら耳かきでいいやろって話になってくる
んで、口の話になってくるんですよね。
そうい
やーこれ誰か見に行ってほしいな、
よろしくお願いします。
それでは皆さんおやすみなさい。
さよなら。